もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
60年ほど前なんですけれども、
はい、
おじに性的いたずらというか、そういう経験をさせられて、その時よりもその後の方がいろんなことが自分も大人になって分かってきて、嫌な思いになったんですけれども、うん、なるべくおじとは距離を置いて、
はい、
観光総裁とかでもどうしても会わなくちゃならない時も距離を置いて会っていたんですけれども、はい、1ヶ月半ぐらい前から私は母の介護をするようになって、
はい、
当然1回目はお見舞いに来るのもある程度覚悟してたんですけれども、
うん、
それから1ヶ月もしないでまたお見舞いに来たんですね、
はい、
そうするともう私が直接対応しなくちゃいけないので、
はい、
逃げられないわけですね、
はい、
でその後すっごく嫌な気持ちになって、
ええ、
もうその嫌な気持ちをどうしたらいいかわからない、
ええ、
でよくテレフォン人生相談を聞かせていただいてて、いろいろなお話がある中で、あ、そういうふうに自分の気持ちを持っていけばちょっとは穏やかになれるんだとか、そういうこととかも感じていたので、
はい、
今日電話させていただいたんですけど。
なるほど。あなたおいくつですか？
72です。
72歳。ご主人は？
20数年前に亡くなりました。
そうするとお子様いらっしゃいます？
はい、います。もう結婚してます。
男女別で？
男の子ですね。
あ、お一人？
はい、
はい、何歳？
44歳。
そうするとあなたはここしばらくはじゃあお一人でお住まいだったの？
いや、違います。母と。
あ、お母さんずっとご一緒だったの？
え、そうです。それで入院してたんですけれども、
うん、
これ以上お医者様にいると、うん、胃ろうにしないといけないって言われて、
あ、はい、
ちょっとそれはかわいそうかなと思って、うんうん、そうですね、覚悟してというか、想像以上に大変ではあるんですけども、うんうん、自宅で見るという選択をしたんですね。
はい、お母様おいくつ？
96です。
96歳。そうするとほとんど寝たきり？
そうです、介護4ですので。
あ、介護4ね、
うん、
でお母様の側にさっきの例のおじさんと、
あ、母の弟です。
弟さんですよね、
はい、
おじさんと、
うん、
他にはどなたかいらっしゃる？
はいません、もう亡くなってますので。
あ、そうするとお母様が96歳だから、おじさんはおいくつかな？
80代だと思います。
80代。
もう興味を持たないようにしてるんで年齢とか。
わかりました、うん、でこのおじさんがその60年前にしたことは別として、その後はなるべく会わないようにされていたので、こともなく過ぎてはいたんですか？
う
ん、
こともなくっていうか、正直言って、うん、私がそういうことを経験したときは、うん、テレビとかラジオでそういうあんまり話題にも上がっていませんでしたが、
はい、
最近は多いじゃないですか、
うん、
テレビとか報道とかで、
はい、
その時は嫌な気持ちにはなりますね。嫌な気持ちになると同時に、なんか大したことじゃない的に扱ってる時はそんなことはないっていうふうに思いながら聞いてました。
おじさまが来なくてもダメなの？
いや、来なかったっていうか、会わなかったのはずっと長く直接会うことはなかったので、大勢っていうかある程度観光総裁的な、で、できるだけおじの家に行ったりとかは私はあえてしてないので、もうとにかく避けることを考えてました、
うんうんうん、はい、
で、どちらかっていうとやっぱりいとこの間でも好まれてないおじなので、
はい、
他のおばが生きていた時はおばの家でいとことかあったとしても、そのおじには連絡がないみたいな感じで過ごしていたから、
うん、
距離があったんですね、
うん、
今回たまたま母がこういう状態だっていうのはやはり連絡しなくちゃいけないんではないかと思って連絡した時は、1回目は来ることに覚悟もしてましたので、はい、それほど嫌な気持ちにはなかったんですけれども、はい、二度目突然来て結構長くいたので、
はい、
もう本当にその後二日間ぐらい本当になんか人が あんまり気持ちを落ち込むっていうことがない人間なんですけども、
はい、
突 っても嫌な気持ちで時間を過ごしたので、
あ、なる
ほど、 どこに相談していいかもわからないし、誰に話してもいいかわからないし、私に妹いますけれども、具体的にこういうことをされたっていうことは言ってませんし、嫌だっていうことは言ってますけれども、
はい、これってあれですかね、そうすると今まで忘れていたわけじゃないんですよね、さっきテレビがうんぬんかんぬんっていう、
そうそうです、すごく普段そんなに思い出すってことじゃなかったんですけども、
うん、
そういうことを扱ったテレビを見れば思い出しますよね、うん、
はい、
ただ今回こんなにも自分が落ち込むっていうか嫌な気持ちになったのが思ってもいなかったので、うん、それで思わずお電話してしまったんです、
はい、わかりました。今回はそのおじさんが来ちゃって、
うん、
それでしかも1回目はまあ仕方がないって諦めてたけど、2回目に来て長居をしていた、うん、これがもうかなりショックだったんじゃないかと思うんですけど、この長居をしていたのは何、あなたと喋るのに長居をしたの？
いや、私できるだけ用をして、失礼なの言われるのはもう覚悟で離れてました、
うん、
でも嫌な気持ちにはなって、
うん、
自分なりにそういうふうにしたんだけど、すごくもう2日ぐらいは本当に、私も毎日ジム行ったりとかしているので、
はい、
気分転換はできるところあるんですけども、それでも
でも
嫌な気持ちになったので、
はい、わかりました。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
今72歳で60年前とおっしゃったから、問題のことがあったのは小学校の高学年ぐらいの時、
小学校の6年生から中1ぐらいですね。
あ、1回とかそうじゃないんだ。
そうです。
あんまり話したくなかったらそう言ってくださいね、はい、それどのぐらい続いたの？
おじに性的いたずらというか3、4回だと思います。
うん、
で最初は分からなかったっていうか、よく分からなかった。
何されてるのかよく分からなかったっていうことかな。
でそうです、
うん、でそのうちあれということか。
でそうです。でできるだけ自分で一度はとにかく一緒に行動はしたくないっていうことも親に言ったこともあるんですね、
うんう
ん、でも何を言ってるのか分からない的な感じで、
つまりあなたがこんなことされるとまでは言わなかったから、ご両親も何のことかよく分かんないって、そういうこと？
まあでも遠回しに言った記憶はありますけど、
うん、
逆に妹には嫌だっていうことは言ってますけど、具体的なことは言えないんですよね、
うんうん、でもなんとなくあなたがそのおじさんを嫌ってるってことは妹さんはよく知ってるんだね。
何かがあって嫌になってるっていうのも分かってるっていうの、うん、分かって
るよね、
今言い出したことではなくて、うん、途中の段階で言ってますから、うん、育つ過程の中で、
うん、それは本当に60年前の1年くらいの間にきっと 3,4 回って話なんだと今理解しましたけど、うん、あなたとしてはそれは大きな心の傷になっていて、はい、
嫌なことなんです ね
何年経ったってそれは忘れないよね、うん、そういう、
はい、
だけどあなたとしてはとにかくできるだけ距離を取って会わないようにして、うん、なんとかやり過ごしてきたんだけど、で最初お話になったお母様が退院をして自宅に来て、今要するにお母さんとあなたの2人暮らしってことだよね。
あ、
妹さんも同居してる。
してます。
あ、なるほど、妹さんも同居してるんだ、
うん、
妹さんは結婚されてるの？
してないです。
じゃああなたたち姉妹2人とお母様が療養して3人で暮らしてるって感じ？
そうです。
あ、そうですか。さっきちょっと話出てたけど、お母様介護を読んだけども、弟さん、まあ、つまりそのおじさんが来ると普通に会話はできるんですか？
まあ話はとりとめのない話というか、でも私もできるだけ距離を置いてて何かをするふりして出たり入ったりその部屋からはしてたんで。
ああ、わかりました。じゃあね、もうちょっとわかりやすく聞くんだけど、
うんうん、
あなたが最初お母さんがこんな状態だってことは伝えなきゃいけないっていうのはやっぱり兄弟のことだからちゃんとそういうことは伝えて、うん、で一回覚悟をして見舞いも受け入れたのは、自分にとってはとんでもないおじさんだけど、
うん、
お母さんにとっては一人しかいない弟だからっていうことで見舞い
を。そんな深くは考えなかったけれども、うん、まあ、
理屈を言えばね、
う
ん、そういうことだよね。なんでこういうことを聞いているかというと、お母さんご病気になって自宅療養をね、介護を読んでしてるから、 前そんなに来てなかったのに急にそんな月に1回も来るようになったのかな、なんでかなと思ったんだけど。
いや、そうじゃなくて、うん、でももともとお盆とか、うん、お正月とかそういうなんていうか
行き来
は来てる感じでしたけど、来るって分かったら私は出ちゃうことができるので。
そうすると今回に限って来てるわけじゃなくて、もともと兄弟、お母さんと弟、そのおじさんの兄弟の関係は悪くないから、まあ、そういうお盆とか正月とかには交流があったんだね。
そうです。
でそうすると見舞いに来るっていうのもそんなおかしな話じゃないんだ。
そうです、
なるほどね。
おかしくはない
です。でそうするとあなたとしてはどうしたもんかって思っちゃうよね。
でこれがまた1ヶ月もしないで来るようになったら嫌だなっていうのがもう本当に、その1回目にお見舞いに来てから1ヶ月も間が空いてなかったっていうのがもうえっていう、
うん、
自分が考えていなかったので。
お母さん元気な時はそんなに月に1回も交流してないから増えちゃうんだけど、まあ体調悪いんだから見舞いに来るって言われたらそういうこともあるかなっていう感じなんで、なんとも来るなとも言えないって話だと思うのね。
そうですね。
でこれどういう話かというと、まあお母さんとその問題のおじさんの兄弟の関係で、お母さんが療養しておられるから弟が見舞いに来るっていうのはある意味それだけ見れば悪いことではないじゃない。させてあげたい、はい、だけどあなたとしてみたら、いくら昔のこととはいえ心に深い傷を負うようなねことをされて、それをあなたが我慢しなきゃいけないっていうことでもないわけだ。それがあなたが嫌な気持ちになるっていうのも当然なことなの、
うん、
だから、
はい、
どこでバランスを取るかっていうことなんですけども、一つはね、
はい、
あなたが、まあ、妹さんもいらっしゃるんだけど、妹さんは普段仕事しておられるということなんで、あなたが家にいてお母さんのその面倒を見ておられるんだから、あなたにとっては来られるのは本当にもうとても耐えられないっていうんだったら、一月に一回来るなんていうのはもう全部そんなのは耐えられないから嫌だと、
はい、
断ったっていい話だとは私は思います。それはあなたが面倒を見ておられるんだから、
はい、
だから、はい、そういう気持ちになるんだったら、私は月に1回なんて来てもらったらとてももう心が持たないから、お見舞いに来てもらいたくないって言ったっていい話だと私は思います、
はい、
だってあなたがいないとお母さん療養できないんだから、あなたが調子崩しても困るでしょう、
はい、
でもう一つはさっきお聞きした妹さんが家にいらっしゃるならば、妹さんがそれとなく知っておられるようだから、私はあのおじさんの顔を見るのはもうとても耐えられないから、ただお母さんのために弟とお母さんが話をする機会があってもいいと思うから、
は
い、あの人が来るときはあなたが相手してって妹さんに頼めない、
はい、あ、やっぱりそれしかないですよね。
その2つしかないと思うの、
そうですね、
妹さんにお願いをして、で妹さんがそれとなく分かってると思うんだよね、そういう話されてるから
嫌だっていうことはよく分かってる、
うん、だからもう我慢してやったけども、私ほんの今日ご相談のようにね、びっくりするぐらい落ち込んじゃったと、だからとても耐えられないから私が会わなきゃいけないんだったらもう断るしかないと思ってると、
はい、
だけどお母さんには弟と話す機会があってもいいと思うから、もし私が嫌ってるおじさんが来るときは、あなたは相手してくださいと、
はい、
私出かけますからと言って何とか了解してもらうか、それができなければもう、
はい、
あの
はっきり言うって
ことですよね、はっきり言って来てくれるなと、
はい、
向こうだって覚えてるはずだからね、あんまりそんな話したくないだろうけど断ったっていい話だと思うよ、
はい、わかりました、
うん、妹さんがうんと言ってくれたらね、一番なんかバランスの取れた話になるのかもしれないけど、その2つしか方法はないと思うから、
はい、わかりました、
う
ん、
そのどっちかやられるといいと思うよ、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
あとはですね、
はい、
もうなるべく忘れよう、
うん、
忘れようと努力しましょう。
はい、
そういう時に他の例えばテレビ見るでも本を読むでも何でもいいんですけど、うん、他のことに集中しようとしたらちょっとは良いかもしれないの で、他のことに集中してみたらいかがかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
それじゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼いたします。